宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
イスラム教徒ナセルです。そういえば今日二人同時に現れましたね。
そうなんですよ
ね。
珍しいですよね。
いや今日車降りて ここの収録現場にこう暑いなと思いながら歩いてたら、向こうから自転車乗ってサングラスかけて、おーいとかって言ってたんですね。誰だこの人とかって思ったらタクちゃんだったんですよね。
そうそう、しかもその自転車がさ、前にも後ろにも子供を乗せるシャツがついていて、サングラス
アンバランスな
黄色のフードが出てるみたいな。
そうなんですよ。
こいつ誰だみたいな、近寄りたくないみたいな、
関わったらいけないとかって
思った思った。
そこまでは思わなかったけど、誰だとかって思ったんですけどね。
でコズ君とね、私でね、収録現場までね、仲良くね、手はつながなかった、歩いてったら ね、あナセルさんだなんつって ねナセルさんなんて歩いてったらね、追いつかなかった
んです。そうなんですよね。さすがナセルさんみたいな、ね、
今さすが
僕らね、重たいんでね、体が。
そうそうそう、僕らがねエスカレーター乗った瞬間にスピード落ちたって。
そうです、
なわけないやろみたいなね。
ありがとうございます、はい、
前回の関西乗りをまだ引っ張ってるんですかそれは。
え僕ら今関西乗りだったかな。
急にすげえ嬉しそうな。
おいでね、一緒にこうエスカレーター乗ってね、うん、おいでこう現場に来て打ち合わせのところに行ったら、あれナセルさんいないみたいな。
そうなんですよね。
で行ったのは
ノブくんだった？
だったみたいな。
おかしいな。
あれ入れ替わったみたいな。
僕ら越しちゃったっていうね。
ちょっとね、うん、そんな今日の登場シーンでしたね。なんだそのシーンみたいな。
よくわかんないですけどね。
わかんないですけどね。はい。
じゃあ今日も楽しく行ってみましょう。はい、今日はですね、ちょっと社会派のネタをやりたいと思います。振り込み詐欺について。
おお、振り込み詐欺について。
しかもドラマ仕立てでお送りしたいと思います。今お二人は原稿を読んでおりますが大丈夫ですか？
バッチリですよ。
ダメです。
大丈夫ですか？
ダメです。
ただ俺なんかお母さん役なんだけどさ。ちょっと声高めでいこうかな。
さあどんな演技が見られるのかちょっとやってみたいと思いますけれども、とある日の夜10時半、電話が鳴りました。
あ、ごめん、こんな時間に。俺、
あ、カズどうしたの？
彼は風邪ひきらしくしきりとぐしゅぐしゅしている。
あ、俺さ、初めて上司と激しくやり合って怒りに任せて会社飛び出してさ。
あら、珍しいわね。
体調も悪かったこともあって俺も感情的になっちゃったんだよね、今思うと。
うん、今どこ？
このまま家にも会社にも帰れないから同僚の家にいるんだけどね。
あら、大丈夫？
実はさ、飛び出してから気がついたんだけど、どこ探しても携帯がないんだよね。会社に忘れたか落としたか。
じゃあ財布もないの？
いや大丈夫、電話したのはさ、俺の緊急の連絡先が実家になってるから、そっちに会社から何か言ってきたんじゃないかなと思って電話したんだ。大丈夫？
お父さんは寝ちゃってるからわからないけれど、そんな大事なことを言わないわけないし。
そっか、よかった、迷惑かけたと思っちゃったからとりあえず電話したんだ。
でも携帯ないと困るわよね。
携帯のデータや住所録使われちゃうと困るんで、携帯会社に言って止めてもらったし、警察にも連絡したとこ。
そう、大変だったわね。
それでとりあえず0円の携帯買ったんで、一応この番号伝えとくね、なんかあったらここに連絡して。前の携帯もそう、もう使えないからさ。
うん、分かったわ。で何番？
じゃあ言うよ、携帯に入れといてね。ついでにお母さんの携帯も聞いておく。携帯に連絡した方がいいでしょ、お母さん出かけること多いからさ。
うん、わかった、 いい？私の番号はね。
それとさ、さっき上司と連絡が取れて明日一番で話し合うことになったから多分大丈夫と思う。地味で融通が効かないところがある人だけど悪い人じゃないし、とにかく謝って許してもらうようにやってみるから。この年じゃね、改めて仕事探すの大変だし、好きな会社だし、全面的に俺が悪いんだから、とにかく謝って許してもらうように頑張ってみる。また連絡するから、ごめんね遅くまで。じゃあありがとう。
うん、大丈夫だよきっと。じゃあお友達によろしくね。
うん、わかった。おやすみなさい。
最後は私は涙声でした。最初の夜の大体の会話です。私は鼻をすすって涙声で話す息子が心配で心配でとうとう眠れませんでした。次の日の朝8時、私の携帯が鳴りました。
あ、俺カズ。
は、どうだった？上司の方との話し合い大丈夫だった？どうしたの？ダメだったの？
そうじゃないんだ。上司が言いたかったことはもっと別のことだったんだ。
何それ。
俺さ、楽しみに小さな株やっててさ、それなりにここ1年小遣い増やしてたんだけど誰にも迷惑かけないでちょっと小遣い稼ぎのつもりでさ、大した額じゃないんだけどそれなりに儲かってさ。
株？
まあ株って驚くような額じゃないし、それに机を並べてる後輩が結構いいアドバイスしてくれて、損したことは一度もなかったし気を許してたんだよね。
うん、で何が言いたいの？
その彼がさ、実は会社の金に手を出していてさ、俺知らなかったんだよ。そいつがさ、絶対儲かるからって勧めてくれた株があってさ、そんな金ないからダメだって俺は何度も断ったんだけど、私が立て替えますから大丈夫、かけましょうってしつこく誘われてさ、付き合ってたんだよね。つい最近のことなんだけどさ。
そんな。
そいつの横領が分かってさ、調べたら俺の名前も出てきて、例の上司が一生懸命かばってくれて、なんとか帳簿を合わせてくれて、監査できるとこまでこぎつけてくれたらしいんだ。
何それ、全然話がわからないわよ。
いや、俺だってやっと今朝わかったんだからさ、なんでもっとはっきり言ってくれなかったのかって言ったんだけど、上司の腹は俺をかばうことを大ごとになるから怒鳴りつけたいって言うんだよね。それと帳簿上きちんとしておいて、後で俺がその穴埋めをすればいいって思ってくれたみたいでさ。
全然わかんない。
まあそうだよね、関係ないもんね。でも今日から明日監査が入ることは確かだし、それまでにきちんとしておかないといけなくて、首じゃ済まないぞって今朝言われちゃってさ。
一体いくらなの？
その後輩はまあ約1000万円横領した
ら
し
い。
でその3分の500万円は俺が株をやるからっていうので貸したってわけ。
でもおかしいじゃない。
まあでも警察も会社も彼の横領の手助けをしたっていう形になってて、一両日に500万円を会社の帳簿に返せば罪は止まないって。
まったくめちゃくちゃじゃない、おかしいわよ。
俺いくつか定期あるんだけど、解約するのにも日数が必要だし、とりあえず貸してもらえたらと思ってさ。
ないわよそんなお金。
もう誰かに借りて一時でもいいんだけど立て替えてくれないかな。
じゃあお父さんに相談してみようか。
ダメだよ、怒られるよきっと。そうだね、無理だよね。うん、わかった。とりあえずサラ金から借りて今日中に会社に持っていくことにする。でもさ、そのうちの少しでも、もしお母さんの中でなんとかなるなら助けてくれないかな。
急すぎるわよ、少し時間くれない？
そうだね、ごめんね。わかった。まあ、2,3 時間したらまた電話するよ。
うん、わかった。
私は夫にすぐに話した。 夫はおかしいじゃないか、本当に数か、携帯に念のため電話してみろと言ったのです。私はその剣幕に負けて元々の数の携帯に電話しました。なんとすぐに本物が出たのです。
え、カズ、この携帯使えるの？
どうしたの、カズだよ。携帯なんか変えてないよ。オレオレ詐欺じゃないの？
完全な振り込み詐欺でした。すぐ警察に連絡するとおまわりさんが自宅に来ました。しばらくすると近所をパトカーが巡回し、この地域で振り込み詐欺が発生してます、電話などには十分にご注意くださいと大きな声で呼びかけていました、ということですけれども、いかがでしたか？
もう、
え、今もう演技する
の？演技の方内容じゃないんだ。
僕はもうこの文章を読むのでいっぱいいっぱいだったんですけど
しかも初読みだし ね前読み
何の練習もなく、
でもいけたんじゃないでしょうか ね私いきなりお母さんでしたしね
どうでしたか、お二人演じてみて。
なんかこんなお母さんいたなっていう感じで、
あっていうか、あのすごい巧妙さっていうのが、なんかいわゆる巧妙さっていう言葉で片付けられないぐらい、
うん、
要するにもうパニクってる状態みたいなのを演じてる感じ、
うん、
で言葉だけ読んでても、これ実際にね字で読んでもよくわかんないじゃないですか、
うんうん、
でなんかこうこれを早口で多分電話先で言われたらなんかこう、
ね、
うん、えってなるよ ね、
うん、とりあえず息子が困ってるんだ
って、ね、困ってるってことが伝わる感じ
っていう、
むしろなんか辻褄が合わない方が、
うん、
あ、なんか自然っていうか、
ね、かもしれないです ね
株とかさ、うん、なんかさ、お友達のうちみたいな、うん、財布携帯みたいな、うんうんうん、いろんななんかさ、情報がこう盛り込まれちゃうとさ、
ね、
もうどこから助けてあげていいんだかみたいな。
そうですよね。
で最初にね、こう携帯変えたから、携帯つながんないからとか言われちゃうと、うん、多分初めにね、うん、携帯もうこの携帯にかけてもしょうがないみたいな、
うん、
そういうこうなんか前置きになるよね、
うん、
お父さん冷静だったけどね
多分お父さん関わってなかったんですからね、多分。
そうですよね、後で相談してっていうことだったんで、
あとお父さんになんか相談させなかったよね、途中で ね、
あね、
お父さんに相談してみる、うん、いいよいいよみたいな感じだった、
うんうん、怒っちゃうからみたいな感じ で、
ね、で多分お父さんに相談するとバレるからみたいな。
そうですよね、う
ん、これで冷静に聞けばさ全然ね、
うんうん、
あの大したことないと思うんだけどね、
うん、
はい、
けどこれ実話なんですよね。
なんか実際あったのを元にこれ作ったんですよね。
うん、らしいです。
うん、
だこ最近多いらしいですよね、この地域。
うん、なんかこの間 NHK で川崎とか横浜に、うん、あのね、なんか独特の なんて言ったかな、こういう詐欺の電話がかかってくるので気をつけてくださいみたいなのは、うん、NHK のラジオで言ってたりとか。あとはあのひばり放送ってね、
はいはい、
相模原のね、こう放送が流れたり、あとあれメールで届くんですけど、メールを見ると、これこういう言い方でカバン忘れたのでっていう言い方で詐欺があるので気をつけてくださいみたいなのが流れてきたりしましたね。はい、
いや実はですね、こう対策ってすごい叫ばれてるじゃないですか、うん、ここ10年くらいですよね、もう振り込み詐欺って。でじゃあどういう人がやってんのかなって僕すごい興味があって、うん、面白い本があったのでちょっと紹介しますね。振り込め犯罪結社、2000億円詐欺市場に生きる人々っていう本が出てるんですよ。鈴木大輔さんっていう方の本なんですけれども、まあ実際やってる人たちってなんだろうな、ちょっと言い方悪いですけど、それ以外では生きていけない人たちっていうようなのがちょっと小説仕立てでこの中で書かれてるんですけど、
うん、
ん？それ以外では生きていけない人たちってのはどういう意味ですか？
今不況じゃないですか。なので中卒で資格もなくて、
あ、
で親もいなくなっちゃって、で生活保護ももらえない、のたれ死んでしまうか自殺するか、
うん、
振り込め詐欺やるか。
うーん、
もともとのこの振り込め犯罪結社って本の前、一つ前に同じ作者筆者の方が家のない少年たちって本を出してるんですよ、
うん、
でそれ2冊合わせて読んでいただければ面白いって言い方も悪いかもしれないですけど、
うん、
まあそのあまり普段考えないような ところが見えて面白いんですね、面白い、興味深い、
うん、
難しいですね、どういう言葉を選んでいいのか、
うん、
この人の文章の中ですごい共感するところがあって、振り込め詐欺の組織を生活の場としなければならないような人々がいる、そのものが日本の真の闇なのではないかっていう言い方をしてるんですよ、
うん、
ああそうだよなと思って、なんかいろいろ難しいですねっていう、
まあ、本来は、ね、国とかそういうものがそういう人たちにこう手を差し伸べて援助したりとかっていうことがあればいいけど、そういうところに手が
届かずに、
まあ金儲けして人を騙してお金を取っていこうっていう人たちに、まあある意味いいようにこう利用されてしまうっていうようなことなんですかね。
この本でびっくりしたのは、入社試験があるらしいんですよ。
お、
振り込め会社、もう会社らしいんですけど、があって、でもちろん面接もあってとか、タイムカードがあってとか、
会社みたいな感じ
で、会社らしいんですよね。これ去年の年末くらいに出た本なのかな、僕去年の年末に読んでたんですけど、もう去年読んだ本の中では1位2位を争うくらいの面白い本でした。ぜひ買ってみてください。ということで今日はどうでしたかね、このドラマ仕立てでお送りしてみました。
でもさ、やっぱり振り込め詐欺に騙される人が少なくなれば、これではもがらないって言ってやめていくはずなので、やっぱりね、騙されないっていう、こう啓蒙活動っていうかさ、すごい大切だと思います ね、その元の闇を探っていくっていうのは非常に難しいし、社会的構造があるんだったらさ、まあそれだったらね、少なくとも被害者を減らすことは大事ですよ ね、
それと同時にやっぱり犯罪する人を減らすみたいなね、じゃあ最後に振り込め詐欺と思ったらという時の対策を、カズ君、
はい、え、はい手口としては携帯をなくしたということが多い。一旦切って慌てずになくしたという元の番号に連絡をして確かめる。相手の家族や友人に連絡して現在の様子をそれとなく聞くと、そして現金の話が出たら警戒した方がいい。金額はこちらの出方で変化する。そして同窓会名簿や社員名簿を元にしていることが多い。大学名や会社名が合っているからといって信じてはいけない、そしておかしいと思ったら必ず誰かに相談する。一人で思い詰めないこと。相談している間に頭が整理できてくる。相談相手は親しい友人か家族がいい、本音が言い合える相手がいい。警察でも OK。 怪しいと思ったら本人しか知らないことをさりげなく聞いてみる。例えば、飼っているペットの名前、孫や子供の様子ということです。
はい、今日は迫真の演技でお送りしてきました。まあ次回これをもう一回やれって言われたらどうかと思いますけれどもも
う無理です。
いや俺ラジオドラマ好きですよ。全然いけますよ。
やるんですかまた。
これでは皆さんの反響によって次回あるかどうか決まりますので、ね、
カズ君の女性役をやってもらいたいなとか、
どうしよう、うまくできたらどうしようい
いですね。
あ、でも詐欺って言ったら、あ
の、引っかかった。
そうなんですよ。いや、あのうちの実家の広島の方のお寺なんですけど、こう庭に池があるんですね。
お、
でそこに鯉が泳いでるんですけど、
はい、
そこにあの鳥のサギが飛んできて、
白サギという、
白サギが飛んできて、
はい、
で鯉を取っていくんです。
完全に泥棒された。
完全に泥棒なんです。
それはやっぱり詐欺にやられてるって感じ。
そうなんです。お後がよろしいようで。
はい、ということで 今日はですね、実家のお母さんに一言を言ってお別れしましょう。
また来月も遊び来てね。たくちゃんでした。
来月遊びに行くね。かずくんでした。
俺俺ナセルでした。
超宗教コミュニティラジオカステレ。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com まで、ご感想やご質問などお気軽にお寄せください。お待ちしています。